鈴木さんからの質問です。横森さんによるとハイパーインフレの前にデフレが来るとのことですが、これからデフレがひどくなるのでしょうか、うん、世間ではインフレ懸念がささやかれており、ご見解をお聞かせください、
はい、まあもう実際もうデフレは来てるよね、株持ってない人とかにとっては、はい、で株とか持ってる人はまあ別に資産の価値がどんどん上がってるという状況なんだけど、まあ、実際日本人のほとんどが持ってないでしょ、株は。実際 15% とか 20% ぐらいしか持ってないって言われてるからね。で、はい、まあ、間接的に投資信託とか保険とか経由したとしても半分も持ってないみたいな感じだし、だから資産価値に直接影響はないんだけれど、それで実際日銀がジャブジャブ吸ってるっていうのがね、今日本もあるし、アメリカが特にすごいよね。もう給付金とかでもうジャブジャブすぎて、またね、さらにね、バイ・ジョーデンさんが頑張ってるでしょ、190億ドルとかね、凄まじい金額やるわけだからね。
いや、もうなんか財政とかそういうものが一切考えられない時代になったと。
そうそう、だからなんか GDP の1割ぐらいやるっていうことでしょ、
はい、
もう考えられないよね、本当に。じゃあ日本は、ね、GDP1 割って言ったら50兆円ばらまきをするのかっていうことなんだよね、
はい、
ただで配るみたいなことね、やれないでしょ本当は。それをやったらどうなるのっていう感じもあるけど、まあ専門家の中ではやれやれとかいうふうに言ってるんだけど、まあ、それでも金融支援みたいな形ではやってくるから、
はい、
金融支援っていう形で資金をジャブジャブ印刷するという、まあ今インフレやってるよね。そして景気がすごく悪くなってきてるんだけど、それでもやってると。そしてあるところで金利が上昇、今アメリカもそうなんだけど少し金利上昇し始めてるよね、
うん、
で、まあこの程度だとまだいいんだけれど、これが今 1.3 とかね、だけど長期金利で、
はい、
これが 2% 超えるようなことになってくるとちょっとやばいぞという形にはなるでしょ。で、日本は 1.3 なんて言ったら大変なことだよね、本当。
そうですね。
ね、うん、ね、長期でも 0.0 いくつだからね、まだ。だからこんな水準で、まあ無理やりやってるけれど、もう金融機関とかが実際そんな買えてないわけだよね。買ってはいるけれど、昔みたいにたくさん買ってるわけじゃないから、そうするとすごく売買とか少なくなって、実際ね、その札割れももう当たり前になってきたよね。札割れっていうのはだから売買が成立しないとかが、まあそういうのが常態化してきてることなんで、まあどこかでやっぱり引き締めっていうのがあるだろうなと、
はい、
まあこれでインフレが原油も上がってるよね、60ドル超えてきてるし、ね、食料品も上がってきて、中国とかでもねすごい上がってきてるから輸入品とかも上がってきてる。そしてね、このような状態なんで今後すごい引き締めによってデフレが来る可能性は十分あるよね、
まあ、一般的にインフレというものは通貨価値が下がることによって、まあ、物価上昇というふうに見られますよね、うん、で、まあ、ここまでの金融緩和をやっていたらですね、こう、まあ、財政破綻懸念でその通貨価値が下がるというふうに、まあ、う
ん、今は破綻懸念じゃないんだよね、
はい、
今のインフレっていうのは破綻懸念のインフレじゃなくて、とにかくジャブジャブやってるっていうところでのインフレなのよ、はい、
うん、
これは世界中がジャブジャブやってるから通貨価値が世界中で下がってるというだけで、
はい、
下がってるっていうのはまだいいね。
そうですね、
うん、だからこれが下がってるじゃなくて価値がなくなるっていうのがその本格的なハイパーインフレの時なんだよ。
そうですよね、
だから今はまだ価値があるから下がる程度で、の物価がね、物価っていうかね、物価が上昇するとか、もう通貨価値が下がるっていう程度なんだけれど。
そうですよね。一般的にはですね、まあ、ここまで財政懸念が、まあ、財政懸念はないと、まあ、ジャブジャブやって紙幣を吸っていると、うん、でも通貨価値が下がる。で一気に要は通貨価値なくなるんじゃないの、そうやってハイパーインフレ起きるんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、なぜその前にデフレと通貨価値が上がるフェーズがあるのか、ここら辺がどうリンクするのかっていうのが、
それ それはね、政府がね、やっぱりやばいと思うでしょ、物価が上がってきたら。で、物価が上がってきたら、もう金利が上昇してくるってことなんだよ。もう実際って物価が上がってくると、金利がね、預金しておかなくなるわけよ、みんな。だからそれだったら物に変えていった方がいいよねと。預金するよりも金に変えていった方がいいよねっていう感じになってくるわけじゃん。ね、だから通貨価値がどんどん下がる。だからそこに対して、金融引き締めっていうのをやってくるわけ。まず倒産させないっていうことが大事になってくるからね。
そうですね。
だから今は MMT みたいなことやってるわけよ。実質 MMT だけどね。だからそうやってどんどんジャブジャブ出していて、物価が上がるまではいいんだけど、本当に物価が上がってしまったら、今度は引き締めをせざるを得ないわけ。その時に本格的なデフレが来て、そして本格的なデフレっていうのは、まあ、今までなんていうんですか、ジャブジャブやっていたものがジャブジャブできなくなるわけだから、そうすると、それでジャブジャブで回ってた経済が回らなくなるわけ。
そうですね、
で、それがとんでもないハイパーデフレが来ると。ハイパーデフレというのは、もうなんか物価が下がるというよりも、もう景気がもうすごい悪くなるっていうところで、そして一番最後に、もうそういった中で、それでもなんていうのかな、物の値段が上がっていくというような形が出てきたときに、まあ、ハイパーインフレに入ってくるっていうことだよね、デフレの中での。だからスタグフレーションに入ってくるっていう。
だからまあ多分ね、これを聞いている方が、じゃあいつそれが来るのというふうに気になっていると思うんですけども、その、まあ、見極めるポイントというのは、やはりその金利が上がってきて、でその、まあ、金融政策ですね、それが、まあ、金融緩和っていうことがもうこれ以上できないねという雰囲気が出てきたらですね、もしそこにこう舵を切ったときに、そのデフレという状況が来るんじゃないかということ
ですね。まずデフレが来る前提には、もう物価の上昇だよね、ありとあらゆるところで、もうすでに上がってるんだけれど、本格的に上がり始めるということだよね。
はい、わかりました。
だから怖いのは円安だよね。円安になってくると、なんていうのかな、インフレ傾向が増してくるから、インフレ傾向になった後に、金融引き締めになってくるだろうなとは見てるけどね。
はい、わかりました。まあ、ですのでね、そのまあ見極めですね、まあ、インフレ懸念ね、ハイパーインフレ、そしてね、超デフレというところね、まあ、その段階ですね、それはまあ金融政策によって決まるということですね。
はい。